音伝え第66夜、絵のない絵本、作ハンス・クリスチャン・アンデルセン、矢崎源九郎役。不思議なことです。私は何かに深く心を動かされているときには、まるで両手と舌とが私の体に縛り付けられているような気持ちになるのです。そしてそういう時には、心の中に生き生きと感じていることでも、それをそのまま絵に描くこともできなければ、言い表すこともできないのです。しかし、それでも私は絵描きです。私の目が私自身にそう言い聞かせています。それに、私のスケッチや絵を見てくれた人たちは、みんながみんなそう認めてくれているのです。私は貧しい若者で、大変狭い麹の一つに住んでいます。といっても、光が差し込んでこないというようなことはありません。何しろ、周りの屋根越しにずっと遠くの方まで見渡すことができるほど高いところに住んでいるのですから。この町に来た最初の頃は、ひどく狭苦しい気がして、寂しい思いをしたものです。それもそのはず、森や緑の丘の代わりに、地平線に見えるものといえば、ただ灰色の煙突ばかりなのですからね。おまけに、ここには友達一人いるわけではありませんし、挨拶の声をかけてくれるような顔なじみもなかったのです。ある晩のこと、私は大層悲しい気持ちで窓のそばに立っていました。ふと私は窓を開けて外を眺めました。あ、その時私はどんなに喜んだか知れません。そこには私のよく知っている顔が、丸い懐かしい顔が、遠い故郷からの一番親しい友達の顔が見えたのです。それは月でした。懐かしい昔のままの月だったのです。あの故郷の沼地のそばに生えている柳の木の間から私を見下ろした時と少しも変わらない月だったのです。私は自分の手にキスをして月に向かって投げてやりました。すると月はまっすぐ私の部屋の中に差し込んできて、これから外に出かける時には毎晩ちゃんと私のところを覗き込もうと約束してくれました。その時からというもの、月はちゃんとこの約束を守ってくれています。ただ残念なのは、月が私のところにほんのわずかの間しかいられないということです。でも、来るたびごとに、その晩の晩か、その晩に見たことをあれこれと話してくれるのでした。さあ、私の話すことを絵にお描きなさい、と月は初めて訪ねてきた晩に言いました。そうすればきっととてもきれいな絵本ができますよ。そこで私は幾晩も幾晩も言われた通りにやってみました。私は私なりに新しい千一夜物語を絵で表すことができるかもしれません。でも、それではあまりに数が多すぎます。私がここに書き記すものは、勝手に選び出したものではなくて、私が聞いた通りの順序に並べたものなのです。優れた才能に恵まれた画家なり、詩人なり、音楽家なりが、もしもこれをやってみせようという気があれば、 もっと立派なものにすることができるに違いありません。私がお見せするものは、ごく大雑把に紙の上に書きつけた、ほんの輪郭にすぎません。そしてその間には、私自身の考えも混じっているのです。というわけは、月は必ず毎晩来てくれたわけではありませんし、時には一つ二つの雲が私と月の間に入り込んでくることもあったからです。第一夜。夕べ。これは月が話した通りの言葉です。私はインドの澄み切った空気の中を滑って、ガンジス川に私の姿を映していました。私の光は古いプラトナスの葉がちょうど亀の甲のように盛り上がって茂っている生垣の中に差し込もうとしていました。するとその時、茂みの中からカモシカのように身軽でイブのように美しい一人のインド娘が出てきました。このインド娘は何かしら空気のように軽やかでしたが、それでいてピチピチとした豊かな体つきをしていました。私はこの娘の華奢な皮膚を通して考えていることを読み取ることができました。トゲのあるつる草が娘の履物を引き裂きましたが、そんなことには構わずに娘は急いで先へ進んでいきました。その時、野獣が喉の渇きを潤して川から帰ってきましたが、娘を見るとびっくりしてそばを飛び過ぎていきました。無理もありません。この娘は火の燃えている明かりを手に持っていたのです。娘は炎が消えないようにその周りに手をかざしていましたから、私はか細い指の中の生き生きとした赤い血を見ることができました。娘は川に近寄って明かりを流れの上に置きました。すると明かりは流れにつれて下っていきました。炎は今にも消えそうにちらちらしました。それでも燃え続けていきました。娘の黒いキラキラ輝く目は、長い絹糸の房のようなまつげの奥から、魂のこもった目つきをして、その炎の跡をじっと見送っていきました。娘はその明かりが自分の目に見える限りの間、燃え続けていれば、愛する人はまだ生きている。けれども、もしも消えてしまえば、もうこの世にはいないのだということを知っていたのです。見れば、明かりは燃えながら震えました。娘の心も燃え上がって震えました。娘はひざまずいて祈りました。すぐそばの草の中に、ぬらぬらした蛇がいました。けれども娘は梵天王と自分の花婿のことしか考えていませんでした。あの人は生きていると娘は喜びの声を上げました。すると山々から子玉が帰ってきました。あの人は生きている。絵のない絵本。作ハンス・クリスチャン・アンデルセン、矢崎源九郎役、音伝え、中山優子でした。